Tokyo.net Radio.
やがやがやがやがよ。ラーガ。RSC ファミリーロンサークスプレス。ウィロンデプレス。やりたいことやりたいように。燃える RSC は太陽のように。できない後戻り。
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第113回第5のノーボクシングノーライフボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。というわけでね、本日は1月28日でね、オンエアは2月2日からになります。今回もね、ゲスト最初からお呼びしております。今回のゲストは東京新聞運動部記者森合正則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なぜ森合さんを呼んだかっていうとね、はい、ね、大晦日の名勝負、はい、ね、井岡と田中のね、もう1ヶ月もうすぐ経つんですけども、まあ YouTube とかいろんなね、で選手とかが喋ってるじゃないですか、
はい、
でもね、僕は喋ってないんで、はい、もう話したいと。
あ、じゃあ聞き役に回ります。
いやいやいや、森合さんがどう思ってるのか聞きたくてで、その話を中心に、はい、聞ければな、お話できればなと思っておりますね。
はい、います。
この番組は存じ上げてましたか？
あ、名前は知ってました。
あ、聞いたことはない。
1回か2回ぐらい。
ああ、でもありがとうございます。はい、ありがとうございます。
はい。
はい、まあ、早速、田中戦、井岡田中戦のね、お話を聞いていきたいんですけど、はい、先々の予想ってどうだったんですか？
いや、これが、
はい、
本当に難しくて。
いや、皆さんいますよ。はい。
はい、正直言って、うん、井岡選手が負けるとこって想像つかなかったんですよ。うん、
はいはいはいはい。
けどこう日にちが経つにつれ、
うんうん、
こう試合が近くなるにつれ、
はいはい、
もしかしたら田中選手がこう勢いもあるし、
うん、
一つ階級上げて、まあ、うんうんうん、さらにパワー上がるだろうし、
うんうんうん、
あのスピードについていけるのかっていうので。なんか負けるとこ、井岡選手の負けるところも見えなかったけど、うん、田中選手がもしかしたら行っちゃうかなっていう。
それ、な、日が経つにつれてってたじゃないですか、
はい、
日が経つにつれて何かを感じたんですか、田中選手に、
うん、っていうか、
うん、
井岡選手の発言が、
うん、はいはいはいはい、
まあこの試合はまあやる価値がないとか、うん、結構
格の違いを見せるとか言ってますよね、
うん、はいはい、それって実はプレッシャーを感じてるんじゃないかなと。
なるほど。
っていうふうに思い始めて、
うんうんうん、はいはい
はい、はい、それでもしかしたら、
うん、
田中選手の方が、まあ、ノンプレッシャーで戦えるし、
うんうんうん、
あの力を出し切れるんじゃないかなっていうふうに思って、
はいはいはいはい、
少しずつ変わっていきましたね。
確かに公開練習の時の田中選手とかっていうのは、はい、すごく なんだろう、いつものようなものすごいなんだろう、こう神経を尖らせてピリピリって感じじゃなくて、はい、ちょっと笑顔とかも見せたから、
ね、ナチュラルな感じでしたよね。
よほどコンディションがいいんだなと、
はいはいはい、っていうのは思いましたね。
思いましたよね、
はいはい、
なるほど、
うん、
それで、
ちなみに大吾さんはどうでした？
僕も同じ、田中選手がこうスピードで、
はい、
とパワーでこの硬いガードをこじ開けるんじゃないかなと思ったんです、
はいはい、
まあ、ところがどっこいですよ。
そうですね、
はい、
一番想像つかない結果でした。
はあ、確かに KO で決まると思わなかったですね。
なので、うん、田中選手が KO で勝つことはあるかなと思ってたんですよ、
うん、
もしかしたら1ラウンド2ラウンドで KO もあるかなと。
あ、そこまでですか。はいはいはいはい、
序盤から行くんじゃないかっていう予想をしてたんで、もしかしたら一気に行っちゃうんじゃないかなと、
うんうんうん、
で井岡選手が勝つんだったらやっぱ終盤に、中盤から終盤にかけて、
うんうん
うん、こううまく自分のペースに持ってって、うん、判定で勝つんじゃないかなっていうふうに思ってたんで、井岡選手が、まあ、あのラウンドからこう2回ダウンを奪って、
うん、
っていうのはちょっと想像できなかった
ですね。ですよね、
はい、
初回終わってどう思いました？
もう初回終わって、いや田中選手良かったんですよ、
うん、
けどちょっと見栄えは良くないかな、もっと言っても良かったんじゃないかなとは思いました。
なんですかね、一進一退だったんだけど、はい、なんかこう田中選手がはっきりとはペース握ってないよなっていう
感じがしました。まあ初回だと思ったんですよ、やっぱり鍵が、
うん
うん、で井岡選手は田中選手のスピードについていけるか、
うん、
まあ、見切れるかっていうところが一つ鍵かなと思ってたんで、
うん、
少し、まあ、井岡選手の方が 余裕があるように見えてしまった、うんうんうん、攻めてるのは田中選手なんですけど見栄え含めてそういうふうに見えてしまったっていうのはありますよね、
うん、でこう行ったり来たりのラウンドで、はいはい、やっぱ勝負の5ラウンドね、はいはい、キーとなった5ラウンドですよ、
はい、で私4ラウンドまではイーブンなんですよ、
はい、
私の採点で、
はいはいはいはい、僕もイーブンでした、
はい、やっぱそうですね、うん、はい、であのラウンドになるわけですけど、
ね、はいはいはい、
うん、ちょっとどうだろう、まあこうまあ、もうこれ散々言われてますけど、うん、まあ、ガードの違いだったり、うん、まあ、コンパクトにね振り抜いてる井岡選手っていうのもありますし、うん、まあ、驚きましたね正直あのダウンした瞬間は。
2回目のでも、はい、ちょっとそばりに見えちゃいましたね、
うん、私はなんかあの会場にいたんですけど、
はい、
会場の中に各社一人しか入れなかったじゃないですか、
はいはいはい、
で私は会場にいるけど控室のモニターで見てたんですよ。
あ、そうだったんですね、はい、うんうんうん、
で5ラウンドが終わった後にアナウンサーが、うん、あの田中選手側の、うん、あのコーダーについてるアナウンサーが、うんうん、もう倒すしかないと、うん、田中選手が言ってると、
ね、言ってます、はい、らしいですね、
はいはいはい、あれを聞いて少し焦ってってるんじゃないかなと。これ井岡選手のペースだなっていうのはダウン以上に感じましたね、
うんうん、はい、ポイントとしては、まあ、2ポイントなんだけど、
はいはい、けど、うん、もう少し気持ちの中でこうできてしまってるのかなと。井岡選手の方がだいぶ余裕がある戦いになってたし、
うんうん
うん、まあ、見ている以上に田中選手焦っててしまってるのかなっていうのは感じましたよね。
そうさせた井岡選手の上手さと強さと、
うんうん、いや本当強かったです。
こうもう うなりましたね。
いや本当になんか井岡選手もちろん強いし、うん、まあ、ガードあるしバランスあるし、
うん、
でまあ、対応力もあるし、うん、まあ、自分でも強さこう想像してるじゃないですか、
はいはい、
皆さんねそれぞれ、うん、けど私の中では自分の想像よりももっと上にいました井岡選手って。あ、こんなに強いんだな、あ、こんなにうまいんだな、
うんうんうんうん、
メンタル面も含めて、まあ、ジャブもそうですし、
はい、
本当見栄えがねどうしてもこうどっちに振るかっていうと田中選手攻めてるようだけど井岡選手につけざるを得ないというか、
まあ、そうですね、
まあ、ちょっと、まあ、顎が上がってたりとか田中選手はね、うんうん、っていうのがあったり、
うん
うん、なんか全てトータルまあ、老快さというのか
老快さっていうんですかね、うんうん、
まあ、それが田中選手の若さだったのかもしれないし、
うん、左ボディが井岡選手はやっぱそんなに出せなかったじゃないですか。
そうですね、
はい、出せなかったのか出さなかったのか分かんないですけど。
そうですかね。
それでもやっぱあの左フック自然と出たって、
ね、はい、うん、ちょっと2回目同じ感じで倒された時は、まあ、井岡選手はもう本当に、うん、まあ、研ぎ澄まされた左フックなんだなというか
です、ね
ね、田中選手が同じパンチで2度倒されるってちょっと考え
られ
ないじゃないですか。と、
うんうん、
はい、いう驚きもありましたね。
もうあんなるとちょっと厳しかったですよね。
そうです
ね。でも今まではね、はい、ピンチでもこう逆転してきたけど、はい、2回ダウン食ってから、
もう2回目のダウンの時、うん、こうまあテレビの映像とか見ると分かるんですけど、井岡選手かなりこう見下ろして来い来いっていうような、
あ、はいはい、
まあ、やっぱ精神状態というか、
うんうん
うん、心の駆け引きでもやっぱ井岡選手が主導権をずっと握ってたし、うん、最後までそうだったんだなっていうか、
う
ん、
もう、
はい、
これでもう株をガガガンと上げたじゃないですか。
上げましたね。
格好はね見せるっつって、はい、その通りしたわけですから、
ね、本当に強かったですね、うん、その通りの試合でしたね。格の違いを見せるという。
だから今後のなんだろう、井岡選手に期待することってなんですか。
いや、もうやっぱり本人も言ってるように、うん、まあ、海外で統一戦やってほしいですよね。
ですね、
うん、はい、
いや、エストラーダとロマゴンの、
はい、まあ、できればね、うん、本当その勝者とやって、
うん
うん、
どっち勝つと思いますか、エストラーダとロマゴン。
いや、難しいっすね。
僕ロマゴンじゃないのかと思うんですよね。
どうだろう。いや、まあ、これも本当に田中井岡と同じで、
はい、
どっちが勝つかってなかなかこう、
そうそう、
読めないですよね。
そういうのをこう話し合うのがやっぱボクシングの面白いところですね。ああだこうだ、ああだこうだ、これ合ってる合ってないとかはね、はいはい、いいんですよ、これ。
そうですね、
ああだこうだ言ってるのが、はい、あのボクシングの、醍醐味という、
はい、で終わった後にまたね、 こうやって、
はい、
ああだったこうだったって話し合うと、
そうそうそう、
はいはい、
いいですよね、はい、あ、もうあっという間に、前半戦終了でございます。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる、www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、あっという間の後半戦ですけど、
はい、
で、まあ初黒星を喫した田中選手に期待することっていうのは何ですか？
ああ、やっぱこの試合を糧に、うん、まあ、さらに上に行ってほしいですよね。やっぱりここから始まるっていうのはあるじゃないですか、
はいはい、
負けから始まるストーリーって必ずあると思うし、うんうん、まあ、今回課題がすごく、田中選手、まあ、本当にクレバーなボクサーなんで、
うんうん、
まあ、もう自分でもすごい痛いほど分かってると思うんで、
うんうんうん、
まあ、この試合を糧にもう一回、まあ、頂点に行ってほしいですし、
うんうんうん、
まあ、それこそロマゴン・エストラーダじゃないですけど、
そうですよね、
海外でね、
うんうん、
はい、あの本人の夢である海外で戦うっていう、そこで勝つっていうの
を、そうですよね、
はい、実践してほしいですよね、
うん、ですね、はい、あ、じゃあそろそろね、
はい、
僕森合さんのことについていろいろねお聞きしたいんですよ、はい、
誰も関心ないですよ。
いやいや、本当にそんなことないです、
はいは
い、いや、すごいね、ハードフルなね、こう記事を書かれるじゃないですか。
いやいやいやいや、そうやって言ってくれるの大吾さんですよ。
はい、そもそもボクシング好きになったのっていつなんですか？
いや、どれくらいだろう、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでて、
はい、
もうじいちゃんがすごい好きだったんですよ。
それ何の時ですか、世代的に？
いや、もうほんとちっちゃい頃から、
はいはい、
なんかボクシングとかプロレスとか格闘技が大好きで、うんうんうん、なのでもう絶えずそういう格闘技の番組がついてたっていう感じですかね、はいはい、で自分が好きになったのは本当中学とか高校からだと思います。中学ぐらいからです。中学高校ぐらいからですかね。
誰ですか好きな？
いや、覚えてるのは浜田さんが撮った時、あれ多分ね俺中1だと思うんですよ。
皆さんやっぱりあれですよ、浜田さん好きですよね。
浜田さん好き
です。僕よりちょっと世代の、
そうですね、
はいはいはい、
それでまあ、私後楽園ホールで、
はい、
あの大学時代アルバイトしてたんですけど、
はいはい、
2つ上の兄がいて、
はい、
兄がもうすでにアルバイトしてたんですよ。
え、そうなんですか？
そうなんです。
お兄さんもボクシング好きで？
好きでした、はい、格闘技好きでやってて、それで、まあ、ちょこちょこ見に行くようになってたのが高1とか高2からですね、後楽園ホール。
はい、初めて買ったのっていつですか？チケット買ってみたし、
チケット、まあ、本当俺兄から結構もらってたチケットが多かったんですよ。
兄からもらったんですか？
はい、あの後楽園ホールで。
ああ、ちなみに一番最初に見た試合って覚えてます？ま
あ、いや多分本当に4回戦だと思いますとか新人王とかだと思います。
ああ、でじゃあ自分で買ったのは？
自分で買ったの
覚えてないですか？
覚えてないですね、
はい、完全に覚えてますよ僕。
あ、えらい。
後楽園ホールは覚えてます、
はいはい、
もう順丹佐藤対新井康史です、高校3年の時ですね。
あ、
北海道から徐々に、
あ、ちゃんと覚えてるんです
ね。覚えてます。でも見始めたのは小学校の、僕札幌なんで、
はい、
札幌中島体育センターに年一で来てたんですね、
はい、
それだけを見てたんですけど、やっぱ後楽園ホールに憧れがあるんで、見たいな見たいなと思ってたんですけど、
あ、
初めて見たのは順丹佐藤。
あ、そうですか、
はい、
あ、で私初めてアルバイトで、
うんうん、
見た試合が、
ああ、それは何ですか？
はい、それが鬼塚克也対中島俊一の再戦なんですよ。
うわ、めちゃめちゃ入ってる。
そうなんですよ。
3000人入ってたっていう。
そうですね。はい。
それアルバイト初日みたいな。
アルバイトの初日は多分キックボクシングかプロレスなんですよ。
はいはい、はい、はい。
それで2回目か3回目の興行で、
うん、
まあ、いきなりあの試合に当たったんですよね。
見れます？だってあれめちゃめちゃいたんですよ。
めちゃくちゃ人入ってました。まあなんか初戦の方が入ってたっていう話なんですけど。
あ、そうなんですか？
はい。はい、ただ再戦も、まあ、すごい会場も出来上がってますし、
え、
はい、
もうこう整理するのにいっぱいいっぱいで見れないんじゃないですか？
いや、結構みんな あの後楽園ホールでアルバイトしてた当時の人たちは絶対試合見てますよ、
はい、
試合、
はいはい、
仕事そっちのけでみんな見てますよ、はい、
当時はね
当時はです。
えそれどうだったの、もうすごい試合だったじゃないですか。
いや、 やっぱりもう本当に1日2日興奮してたんじゃないですかね、自分の中で。やっぱ勝った鬼塚選手じゃなくて負けた中島俊一選手の方が、
はいはいはいはい、
なんか私はこう心奪われるというか、
はいはい、それなんでなんですか。
なんでなんですかね、あの耐え、ま、ボクシングって本当、はい、勝者しか光らないと思ってたんですよ。
わかります、
はい、けど会場で見てた時の、うん、まあ、中島選手のこう耐え抜く姿、
はい、
倒れないという絶対に倒れまいという、うんうん、なんか強い意志みたいなのを感じて、
はい、
なんかそっちに心奪われてったっていう。
あ、はあ、
そうなんですよね。であの巡り合わせで、はい、さらにこうボクシングが好きになったし、うん、見方が変わったと思います。
はあ、
その敗者にも光が当たるんだなっていうか。
ボクシングそうなんですよね。
はい、
うん
う
ん、
そうですね。でその年、まあ、他にもこう日本人同士の素晴らしい対決があって、
はいはいはい、
赤木剛幸選手と、
はいはい、
渡辺龍一選手、
はい
はい、あの試合もあれ多分10月ぐらいなんですよ、
うん、
はい、で12月に、神山一人選手と、
はい、
女子の選手渡辺純子、
あの時代、はい、あれですよね、日本チャンピオン同士がやるってものすごい時代でしたよね。
柔道防衛術がノンタイトル戦でやる
すごい話ですよね。
は
い、
あの年そのアルバイトでその3試合を見て、うん、
はい、
まあ、よりこうハマってったというか。
ああ、やっぱ後楽園ホールがもう虜にさせたんですね。
そうですね、はい、あの独特な雰囲気と、
うん、
やっぱ熱狂と、こう例えばですよ、
はい、
こう鬼塚コールが起こったら、はい、中島コールで勝ち消すような、あの熱気ってやっぱりすごいじゃないですか。
あれなんで1戦目より2戦目の方が盛り上がったじゃないですか、まあ、あれってなんでなのかなと思ってるんですよね。
やっぱりストーリーもあったと思いますよ。
だからその今度こそ中島が取るんじゃないかみたいな、そういうことなんですかね、あのリベンジするんじゃないかみたいな。
やっぱりあの時のね、
うん、
鬼塚の勢いはすごかった
すごかったじゃないですか、
はい、
で中島はカオサイにやられて、
そうですね、カオサイに負けて鬼塚に負けてもう一回鬼塚に
ですよね、
はい、そうなんですよ。あ、なんか負けの美学というかね、
はいはいはい、じゃあ、あの渡辺雄二とその赤木には何を感じたんですか、はい、
なんすかね、
あの時も渡辺がグイグイいってた時ですよね。
あの時6戦6勝6KO ぐらいだと思うんですよ。
はいはい
はいはい、はい、で赤木はもうちょっとまあベテランになってきて、
うんうんうんうん、でもここ勝ったら世界みたいなことですよね。
そうですね、うん、はい、だそのまた勢いと、うん、まあ、ベテランと何としてももう一回這い上がろうとする赤木と、
うんうんうんうん、
なんかそういうストーリーが、
はい、
こうボクシングだけじゃなくてなんかこう楽しめたというか、
はいはいはい、
うん、でまあその時私はなんかこう赤木の方に感情移入してて、もう一回這い上がってほしいなっていう。
それはなんか試合ごとに違いますよね。僕は子供ながらにあの試合は渡辺雄二やっぱこう勝っちゃってたんですよね。
勢いはすごかったですもんね、
うん、やっぱこう可能性を感じちゃうんですよね、
はいはいはいはい、洗練されてね、
なんかちょっとあの時僕はまだ高校生ぐらいなのかな、ちょっと覚えてないですけども、
はいはい、うん、そうですね、
で部屋のにやられちゃうっていう、ね、この世界のね壁の高さを感じちゃうっていうね、
はい、
はい、
あの時すごいやっぱり後楽園良くて、
うん、
リカルド・ロペスの試合とか
やってました
んですよ、
はい、ロペスの対
ロッキリ平野君雄と、
平野君雄は後楽園じゃないですよ、
あれ後楽園じゃないです
か、あれ草薙大会です、
草薙、
静岡の、
あ、
はいはい、
あ、そっかそっか、はいはい、あ、じゃあロッキーリンですね、
あれも悲しかったっすね、はいはい、うんうんうん、
あのロッキーリンが、
はいはい、もう泣いたやつですね、
そうです、あ、2回 KO 負けかなんか、
ね、そうですね、
はい、だ あ, れあのロッキーリンがこんなに早く負けちゃうんだっていう衝撃で、
はい、ですよね、
はい、
日本はずっと防衛したんですよね、
そうです、はい、もう敵なしで、
はいはいはいはい、
けどやっぱロペスって強いんだなってい
う、いやー、はい、すごかったですよね、
はい、うんうん、今考えるとロペスを生で見れたっていうのは、
あ、そっか、
やっぱね、大橋さんとの試合は、
うん、
あの見れてないので生では、
それはあれですか、まだ
まだバイトしてないですね、はい、
あの試合もう僕は中3で 塾行ってて自分の話なんですけど録画してたんですけど、はい、帰ってきたら弟に結果言われちゃってめっちゃ悔しい悔しい
最悪のパターン
そうそうそうそう、はい、って覚えてますよ。ああ、うん、心揺さぶられた試合ってなんですか。もうたくさんあると思うんですけど、
だからやっぱ最初に見た、うん、その後楽園で見た、うん、鬼塚対中島俊一がもしかしたら今までで一番心揺さぶられてるかもしれないです。はい、
うん、森谷さんも結構たまにわーってなるタイプですよね。
あ、なってますか。
僕覚えて、はい、村田対ロブブラント、はい、この話いいですか。
2戦目いいですよ、
はい、2戦目大阪で村田勝って、
はいはい、
もう僕嬉しくて、
はいはい、
わーってやっちゃった。
はいはい、まあね、記者席ではやっちゃいけない、ね。
ダメなんだけど、出ちゃ、はい、もう出ちゃったんですよ、
はい、
僕が、
はい。
あの試合は、
はい。
村瀬選手がやっぱ厳しいっていう声が聞こえて。うん
ね、私も厳しいと思ってました。
はい、いや、僕はでもあの試合は、いけると思ったんですよ。
はい、あ、そうなんですか。
再戦はね。
厳しいかなと思って、初戦見た限り厳しいかなと思って。
ってみんな言うんですよね。はい、でも2戦目、はい、こう、公開練習とかずっと見てきて、僕が勝つと思ったんですよ。
え、で、私はその試合で、
で、わーってやったんですよ、
はい、
僕
は、はい。
パッて見たら、森谷さんもやったんですよ。
ああ、やってましたね。
二人だけ。
いや、やってました。あの試合はやってました。
出ちゃったんですよ。
いや、私もそうですよ。はい。やっちゃいけないと分かりつつも、
う
ん、
そう。なかなかないですよ。
出ちゃいましたね。
出ちゃうのはなかなかないですよ。
は
いはい、
ああ。
ほら、見たことかっていう、だから言ったでしょっていう、よっしゃーなのかな。
はいはいはいはい。あ、興奮してました。仕事行けないんですけど仕事忘れて興奮してました。
いや、あれ興奮しましたね、
はい、
あの試合は。
直近だったらあれだけ騒いだのは、騒いでしまったのは、
いや僕ないですよ。
かもしれないです、はい、
さ、ここ5年ぐらいではないです、
はい、もしかしたら、まあ、村田選手の試合が最後かもしれないっていう思いがあったんで、負けたら引退っていうね。
はい、僕は違うんですよ。僕はもういけると絶対思ってたんで、絶対にいけるよって思った。ただ2ラウンドとは思わなかったです。
いや、私は厳しいと思ってたから、
そう、
ちょっと出ちゃいましたね。
それはあれですよね、その、うん、初戦はアメリカで見たんですか。
いや、見てないです。
あ、見てないんですか。
はい、それはテレビで見てました。アメリカ行けなかったんで。
なんかありますよね、その負ける時っていうのはなんか理由がありますよね。
あ、
でなんか勝手に思っちゃってるんですけど、偉そうに言っちゃうのもありますけど、
1試合目あれだけ、うん、まあ、完敗を喫してる相手に、
うん、
ちょっと次勝てるイメージが湧かなかったんですよね、私は。あ、はい、村田選手が勝てるイメージが湧かなかった。
僕はブラント選手が、はい、ブラント選手はちゃんとしてるんですけど、
はいはいはい、
ちょっと緩く見えたんですよ、陣営というか。
なるほど、はい、
んと思ったんですよ、それで、
はいはい、
トレーナーはピシッとしてたんですけど、うん、
なるほど、
ちょっと緩いなって思ったんです。でも村田選手はもうチームがガチーンとなってて、はい、もう絶対に勝つっていうので、
まあ、
で出来上がったじゃないですか。
感じましたね、
うん、
はい、
チームが一丸となってもう絶対に勝つっていうのがあったんで、これはあるぞと。
入場してきた時の顔も良かったです
ね。そうなんですよ、
はい、よかったです、すごいよかった。
そういうのがあ
って、はい、
はいはい、じゃあね、もう一個聞きたいのが、
はい、
これまでに、
はい、
驚いたアップセット。僕ね、アップセット大好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
僕大好物なんですよ。
アップセットか。
あれあんまり大好物じゃないですか。
いや、難しいな、
はい、
俺なんだろう。なんか先輩から言われてたことがあって、
はい、
竹原慎二選手、
はい、
まあ、竹原慎二と、
はい、
あとカストロ、
はいはいはい、
あの世界ミドル級 WBA のタイトルマッチ、はい、あの時ほど驚いたことはないと、アップセットで。で、どんなことがあってもボクシングは驚くなということを言われてたんですよ。
驚くな、
驚く、あ、まあ、仕事として、うん、まあ、あまり驚いてはいけないというか。
なるほど。
あの、どっちが勝つ、どっちが負けるっていう、
淡々と見る、
はい、想定し、まあ、今までね、ちょっと私村田選手の時でそんな喜んでる人間が言うの説得力ないんですけど淡々と見る。
確かに、
はい、けど驚いたっつったらリナレス対サルバドかもしれないです。
あれ驚いたな、驚きましたね。
驚いて何も何も本当思う、なんか夢の中にいるようなというか、
びっくりしましたね。
目の前で起きてる現実を受け入れられなかったですね。
ああ
、
うんうんうん、
アップセットというか一番驚いた、
その記者じゃなくて、はい、その前とかも含めてだったんですか。
その前か、アップセット、
はい、 僕ですか、はい、僕ですか、うん、いろいろあるんですけど、はい、子供ながらにやっぱびっくりしたのは浅川誠一対その年数、はい、
ああそうなんですね、
子供ながらに、
はいはいはい、
だってあれもう浅川さんがもう、はい、もう無敵状態でこれ勝ったら世界、挑戦者のその選手はランキング10位で前の試合 KO 負けしてるっていうので、
ああまあ、そういうのありますよね、世界挑戦する前の調整試合でっていうね、うん、
で、うん、あの時確か5勝4敗だったんですよ、挑戦者のそのそれをこう子供ながらほら見てないから、はいはい、新聞でしか知れないから、うんうん、新聞で見て翌日の、うわーっていうのはないんじゃないかな、 あと、まあ、海外で言うなら、はい、ウンベルト・ゴンザレス対ローランド・パスカとか、
けどそれ一番だったら見た試合も含めて、はい、まあタイソンとダブルス、
ああまあまあね、まあまあ、あの時はでも僕中二だったから、
あそうなんですね、
うん、本当見始めの時だったんですよね、
あの試合の衝撃が一番じゃないですかね、
あその時は何、
あの東京ドームにいました、
あ見てたんですか、
見てました、はい、まああんまりけどまあ本当一枚の席だったんでほとんどあんまり見えはしないですけど、
うんうんうん、
うん、けどやっぱりあのざわめきと目の前で起こってることのええっていう、
もう絶対にタイソンが勝つみたいな、
まあ、あ私はもうそう思って
ますし、みんな思ってますよね、
思ってますね、はい、うん、だそういった意味ではタイソン・ダグラスかもしれないですね、
ああ、
まあなんか月並みなねちょっとアップセットになってしまいますけど、
は
い
は
い、
タイソン・ダグラスはだいぶ喋りましたね、
そうですよね、そうですよね、アップセットといえばとなってしまいますよね、
はいはい、
けどそうかな、
でもそのさっきもはほらなんかアップセット起こるときはなんか起こるかもしれないみたいなんだけど、はい、全くなくて起こるときもあるから、はいはい、それはやっぱ見てて楽しいですよね、
そうですね、本当ボクシングって、
うん、
本当どっちが勝つかって、
うん、
まあ本当何回かやったらそれはこっちっていうのはあるんでしょうけど、うん、そのたまたま1回がね、
あそうですね、
試合で来ることだってありますし、
はいはいはい、
それリナですとサルガドだってね、
いやそうかもしれない、ね、あれはびっくりしましたね、
はい、ですからね、うんうんうん、リング上何が起こるかわからないのがまあ本当に面白いところでもありますからね、
うん、もうそろそろねお時間なんですけど、はい、もう一個これを聞きたいですね、はい、森合さんがもう、はい、井上尚弥の強さっていうの
はこれは難しいな、
難しいですか、
難しいっす、
うん、
いやなんか全てがやっぱすごいじゃないですか、
今まで見てきた中でもやっぱダントツに一番、
まあ、私ファイティング原田さんとかは生で見てるんですから、はい、あまあまあまあ、はいはい、そういった意味では一番ですよね、あれじゃないですかやっぱりその、まあ、ドネア戦とかでも、
はい、
まあ、片方の目見えてないのとか我々全く分かんないじゃないですか、
分かんなかった
です、リング上でいつも冷静でいられて最善の手を打てるっていうとこじゃないですか、うんうん、強さって、
ね、
うん、なんかう、こうパンチとかスピードとかいろいろある、もちろんありますけど、
はいはい、
うん、リング上で冷静でいられることっていうことなのかな、どうですか、
僕ですか、
はい、
あの僕が思っている真剣な予想をはるかに超えてってくれる選手っていうのがもう井上尚弥選手で、それがやっぱもうときめきますよね、
それ本人も言ってますよね、
あそうなんですか、
はい、はい、うん、あのそういうふうに超えていきたいっていうことは、
もう
みんなが想像する最高のものを超えるボクシングをしたいと、っていうのは常に言ってますもんね、
まあ、それがやっぱりスーパーフライで取った時とか、
はいはい、
そうですね、そうじゃないですか、2ラウンドで勝つなんてやっぱ思わないし、
あそうですね、WBSS も
そうです、ね、もうそうです、パヤの戦もそうだし、ロドリゲスは苦戦するんじゃないかと、あんな圧勝するしっていうところで、かと思えば、ドニア戦であんな感動する試合するしっていうところで、
うん、そうですね、だから井上尚弥の強さって、
うん、
多分こうグラフにしたらこう なんていうんですかね、ダイヤモンドにしたら、
はい、
こう一番大きな
欠点
もないじゃないですか、
はいはいはい、
うん、だからいやもうすごすぎて、
うんうんうん、
どことはなんか言いづらいですよ
ね、あそういう意味でね、
うん、全てがすごいので、
うんうん
うん、これ河野光平選手が言ってたんですよ、
はいはい、
あのボクシングやり始めた時は誰もが井上尚弥みたいなボクシングを目指すと、
はいはい、
けどみんなできなくて、
うん、
こう何かをそぎ落としていくんだと、
うん、
だから俺はスピードに特化しようとか、だから俺はパンチに特化しようとか、
うん、
そういう風にするっていう風に言ってましたね。だから、まあ、理想のボクサー、本当ボクサーが目指す理想のボクサーなんじゃないですか。
なるほどね、はい、もうあと 7,8 年は楽しめますからね。 35
までですかね。
で引退するって言ってるから。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。ゲストの森合さんでした。
はい、ありがとうございました。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
やがやがやがやがよラーガ。
はい、エンディングでございますね。今回もあっという間でしたけどもね、RSC プロダクターからのお知らせです。2月といえばバレンタインデーです。プレゼントに RSC はいかがでしょうか。オンラインショップは年中無休、大阪店は張り切って営業しております。東京水道橋店は毎週日曜日の営業となります。店頭でもプレゼントに最適なアクセサリーやキャップ、スウェット、パーカーなど素敵なアイテムを揃えております。オンラインショップは RSC ボクシングで検索をお願いいたします。ということでね、もうちょっとね、森谷さんとね、話したかったんですけどね、時間がちょっと足りなかったので、またぜひ来てくださいね。
ぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。お時間です。さようなら。